이번 작품 제작에 7년 걸렸다고 들었는데요. 이렇게 오랜 시간이 걸린 가장 큰 이유가 뭘까요?
今回の作品の制作に7年かかったと思いますけれども、こんなに長い時間がかかった理由ってございますでしょうか。かけようと思ったんです。時間をかけたかったんですよ。
で、今までね、ジブリは宮崎作品であってもね、だいたい1年間準備をする、そして実作業は2年計3年でね、1本の映画を作ってきたんです。そしたら、まあ、日本で宮崎駿は、ね、大々的に引退記者会見をやって、もう二度と作りませんと宣言したわけでしょう。だとしたら違うものを見せなきゃいけないと思ったんですよ。違うものを作らないと。で、それで最初から僕は10年かけてもいいからこの1本の映画を作ってみたい、そしたら違うものができるだろうと思ったんですよ、質量ともに。そんなことを考えてました。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は10月25日に韓国で公開された宮崎駿監督最新作「君たちはどう生きるか」について鈴木さんが受けた韓国メディア向けの取材の模様をお送りします。通訳はテウォンメディアのキム・ヨンジュさんです。
그 넷플릭스에 스트리밍 판권을
넷플릭스に配信権を果たしされた経緯もありますし、今回日テレさんとの話も出ておりましたけれども、そういう風になった理由はございますでしょうか。
日本ではね、日本テレビのことは記者会見をやりました。ジブリといえど一つの会社じゃないですか。で、僕はね、会社の経営は、まあ、本当のこと言うとあんまりやりたくないっていうか、めんどくさいんですよね。だから作ることに専念したかった。で、そういう時に、まあ、日本テレビさんと話してたら、じゃあ、ね、日本テレビの方で経営を引き受けようかみたいなね、お話をいただいたんで、その話に乗りました。だからね、さっきネットフリックスに配信を任せたじゃないかと。確かにその通りなんですけれど、何が一番大事だったかというと、ジブリはね、もともと映画を作る会社、作ることだけに専念したいんですよ。それ以外のことあんまりやりたくないです。で、それで言うと経営もさることながらね、だってやろうと思えばジブリでね、配信会社を作って、それで配信をするってこともできると思うんですけれど、そういう余計なことは僕らはしたくない。で、それに長けたいろんな会社があるんだから、そういうところのね、協力を得たい、そういうふうに考えてました。
외국에서개봉할때는소년과외가리라는이름으로개봉하신걸로알고있는데
アメリカとかがその他の外国で公開される時のタイトルは日本と違い、あの少年と青サビというふうに名付けられると思うんですけれども、あの、まあ、本も、まあ、君たちはどう生きるかっていうようなことも本のタイトルにもありましたが、このタイトルに日本の映画展開をされたあのわけはございますか。
あの、ものすごいシンプルな話で、どういうことかっつったら、宮崎駿はこのタイトルでやりたい、それを言ったからなんですよね。で、なんでかって言ったら、その理由は自分が子供の頃その本を読んで感動した、で、それをなんていうのかな、動機にあのこの映画を作ってみたい、そう考えたからですね。で、外国のタイトルを少年とアオサギにした理由はですね、その How do you live ではちょっとね、分かりにくいと思ったんですよ。だからものすごいシンプルに、少年とアオサギの話だから、そうした方が多くの観客に対して分かりやすい、それが自分の考えたことです。差し障りがあるかもしれないけれど、いや、How do you live の方がいいんだと、そういうおっしゃるところがあるなら、僕はそれでも構わないですけどね。
韓国에도ジブリ팬들이아주많은데、
韓国にもジブリのファンがものすごくあの、はい、おりまして、はい、公開を前にして韓国のジブリファンに対して何かお伝えしたいメッセージはございますでしょうか。
宮崎駿はね、まあ、いろんな要素があるんだけど、この映画で、ね、今までやったことのないしね、描いたことのない少年をね、主人公にしたんですよ。で、それは彼にとってはね、 相当なんていうのかな、ドキドキすることで、でどうしてかって言ったら、自分の本当の姿、それを出したかったんですよね。でそれを出さないと、なんていうんだろう、死んでも死にきれない。でだから、この映画はまさに、まあ、宮崎駿の言葉を借りれば、ね、日本語で自伝という言葉があるんですけれど、マイストーリー、その自分のマイストーリーだと、ね、もしかしたらそれが韓国のそういう方たちに伝えるメッセージなのかもしれません。宮崎駿のマイストーリーである。
先ほどこの作品は、まあ、その主人公らをの友情に関して描かれたとおっしゃっていたんですけど、自分が見るのに作品の中で大王子と主人公があんまりこう友情的なところは見えてなかったんですよね。だからそういうところをもう少し友情の部分に当てて説明していただけますか。
難しいんだけどね、うん、じゃあこういうふうに説明しましょう。宮崎駿にとって高畑勲っていう人はね、まあいろんなね意味があるんですよ。で一つはこのアニメーションっていう世界入った時に自分を導いてくれた人ですよね。これがまず一番で、自分の5年先輩でした、ね、これで自分を導いてくれた人だから、そういうことで言うと自分の先輩であり、仕事上の先輩でありね、仕事上の同僚であり、この同僚っていうのはね、共にね組合運動でね一緒にやって会社と戦ったりもしたんですよ。だから先輩であり、そして同僚であり、ね、そして仲間、そして友達なんですよね。だからいろんな面があるっていうことをね言いたいですね。
これでで
もそのうちのね、その宮崎駿の中ではね、それが友達には見えにくいかもしれないけれど、それをどっかにね隠しながら描いてるつもりなんですよ。
先ほど経営に関して日本テレビさんの方で本に任されたっていうふうな話がありましたけれども、じゃあそういう状況の中で今回のように、じゃあ10年をかけてもいいので、じゃあ制作をするっていうような、こういう、まあ、方式っていうか、こういうのがその、まあ、状況の中でも尊重されるでしょうかとか。
日本テレビさんは尊重すると言ってます。だからジブリは何も変わりません。ジブリのやることは全て支持すると、賛成すると。
일본이애니메이션강국인데그이유를뭐라고생각하시는지、
日本がアニメーションの強国強い国だと思いますけれども、それの理由は何にあると思いますか。
ジブリがあるからじゃないですか。
ちょっと待って、日本の歴史と関係あると思うんですよね。でどういうことかって言ったらね、やっぱり日本人って絵が好きですね、だからまあこれ韓国じゃなくて中国の話なんですけどね、銅鐸って分かります。銅鐸って
銅鐸
で楽器なんですよね。ああ、でそれが中国から日本へ渡ってきた時、はい、日本人はそれを楽器にしなかったんですよ。これで銅鐸ってこういう形してるんですけどね、その表面のね絵を真面目に描いたんです。だから何でもね絵にしちゃうっていうのが日本人の特徴、歴史的に言うとね。だからどっちかというとね、あんまり音楽は強くなかった。これはある人の影響で僕そう言ってるんですけれど、だから全てを絵にするっていうのは日本人の元々の特性じゃないですかね。だからその流れで言うと、ね、まあ、12世紀に日本で流行ったもので絵巻物っていうのがあるんですけどね、この絵巻っていうのがね、なんとね、なんていうのかな、今で言うアニメーション映画みたいなものなんですよね。見ていくとすごい面白いんですよ。これで映画の技法が何しろその絵巻物の中にはね全部入ってる。だからそういうことで言うと、まあ、それをね言い出したのは高畑勲で、彼はそれを研究した人なんですけどね、まあ確かに日本人は絵が好きだった。で言葉も好きです、うん、音が弱い僕はそう思います。それがもしかしたら 日本でアニメーションが人気になったっていうのか、コミックが人気になったっていうのか、そういうことと関係あるような気がします。
은퇴와복귀를좀많이반복하셨는데이번영화
는인퇴와복귀っていうのを覆しながら今回は特に事前的な話ということで特別な感じもあると思うんですけれども、まあそういうふうにこの作品にを始めるようになったそういう流れっていうのを
聞きます。水木映画ね、まあ、いろんな作品作ってきたんですけれど、実は少女が主人公の映画が多いですよね。であれなんでかって言ったらね、自分が男の子だから女の子のことは本当には分からない。そうするとね、なんて言うんだろう、分からないから平気で描ける、そんなところがあるんですよ。で少年に関してはね、彼は悩むんです。でなんでかって言ったら、自分が少年時代、まあ、一言で言うと暗い少年だったって、ね、で少年をね主人公にするっていうことに関しては彼ものすごい注意深かったんです。で今回一番やったのはね、自分で自分を傷つけるでしょう、あのシーンがやりたかったんですよね。そして自分がそういう少年であったことをね、ちゃんと映画の中で正直に告白する、それがありました。
제가아야마녀때도인터뷰를한번드렸었는데
아야도마조그때도自分が인터뷰をした経験がありますけれども、その時にお聞きしたところで初期にどの作品を進めるか進行するかについてすごく悩んでいらっしゃって、で鈴木さんがじゃこの作品をっておすすめしたっていう話もありますけれども、
忘れてますね。
見たまりそっか。
アーヤと魔女、あれ
アーヤと魔女、
要するに宮崎駿はね、新しい作品を作るっていう時に2つの企画で悩んでたんですよ。というのはね、一本は君たちはどう生きるか、これをやりたかったんだけど、実はもう一本はね、息子の五郎君が結局やることになったアーヤと魔女、その2本だったんです。それで僕相談されたんですよ、どっちがいいって。それで僕はね、今言われて思い出したんですけれど、宮崎駿にね、何の迷いもなくアーヤと魔女じゃなくてね、この君たちはどう生きるか、これをやろうと、で決めた。まあいや、ここまでます。僕はなんでじゃあ君たちはどう生きるかの方をやりたいと思ったか、その理由を言います。明快です。彼が自分の少年時代をどう描くのか、ね、彼は常日頃から自分はね、ネクラの少年であった、暗い少年であったってことを強調したんですよ。だからその彼が、ね、自分の少年時代をどうやって描くんだろう、それが一番興味がありました。
今作品は制作方式が完全に달랐는데、
今回の作品の制作にあたりまして、通常 の作品と接近する方式が全く違っていたんですね。通常は委員会、制作委員会を立ち上げて予算を確保して決められた期間内に制作を終えるっていうことを通常取るんですけど、今回はそういう制限なしにクオリティを最優先にして、まあ、お作りになった試み、そういう試みになったきっかけ、それから結局こういう方式で作品を制作をしてした時の、まあ、大変なところと、まあ、良かったところがあるとして
た。宮崎駿は、ね、それまで準備に1年で、実際は2年で、2年の実作業、計3年で映画を作ってきたんですよね。そうするとね、日本で盛大な引退記者会見を開いてもう一回復帰したらね、同じのをやるんじゃ意味がないと思ったんですよ。僕はやるんならね、今度もう一度ね復帰して作るんならね、僕はそれまで見たことのない宮崎アニメ、それを作ってみたかったんです。それと同時に僕はもう一個思ってたのはね、宮崎駿がね、いかんせんそれは年を取りましたから、やっぱり風立ちぬを見ててそろそろね、もうお年で無理かなっていい作品を作るのがなんてこともちょっと思ってたんですよ。 だから僕としてはですね、それを全部ひっくり返す、ね、企画、作品を作んなきゃいけないだとしたらお金と時間が必要だと思ったんです。で僕が思ったのは、ね、その制作期間は当初僕は頭の中にあったのは10年間です。10年かけて1本の作品を作るって、そうするといつもと、ね、3倍ですからね。そしたらね、これ普通で言うといわゆる映画の興行収入その他で言うと、まあ、ペイラインに達するのは非常に難しい。そうするとね、皆さんにね迷惑をかけそうだったんです。それでこの機会にこの制作委員会っていうのをね全部やめちゃおうと。で、まあ、一方で僕ね、日本の制作委員会方式っていうのはね、まあ、日本で始めたのは僕だって言われてて、そうかなってどっかで思ってるんですけれど、確かにそういう部分もあったんですけれど、だったらそのとどめにねやめちゃうのもいいかなって、そんなことも考えました、はい。実際やってみてね、まず最初に決めたのがね、まあ、東宝さんで映画を配給するっていうのは決めてたんですけれど、ただいつ完成するかに関してはね、まあ最初から僕10年って言い切ったんですよ。それでまあ公開日を決めないで作り始めましたからね。そうすると何て言うんだろう、普通にねいつ公開ですよっていうとその締め切りがあってね、そうすると当然ね最後の方になるとちょっと手を抜いたりも普通するんですけれど、今回公開日を決めてないからね、手を抜くことは一切できないって、でそういうものを作ることができたのは僕はものすごく良かったなと自分でも思ってます。
もう이건질문아니지만3년보통보시다가7년이걸렸는데지금말씀들어보면10년계획했는데7년걸린거니까더짧아진것같기도하네요
これ質問ではないですけど、普通3年かかることを7年で終えていらっしゃるので、ただそれが当初10年間と思っていたのでかえって短かったんですよね。当初の予定よりは、
はい、
だ
っけ、本当はね10年やってほしかったです。
정말10년동안했었으면싶었습니다。
이작품얘기하면서이제작화를얘기하지않을수가없는데또공교롭게아야와마녀랑비슷하게출발한작품이니까아야마녀는지브리최초로이제 3D CG 를선택을하셨고이번엔정반대로이제종이작화를하셨어요。얘기듣기로는프레임수도거의역대최대라고하고평론가들사이에서는이작품이되게극찬의의미로미술관에있는영화같다라고도평이나오더라고요。이번작품의작화에대해서좀전반적으로이런방식으로접근하신이유를설명해주신다。
まあ今回の作品におきまして作画のところを触れないといけないかなと思いまして、あのまあ、あの作品の制作し始めた頃が、まあ、アーヤとまあ似ている頃だから考えると、アーヤは、まあ、3DCG が使われた作品であって、この作品は全くの正反対で紙の作画として書かれておりまして、それからフレームの数も数も歴代最大というふうに記事していて、まあ評論家からのお話を聞くと、この作品は美術館においてもいいぐらいの、まあ、芸術の作品ではないかっていう話までいただいていると思いますけれども、まあ、そういうふうに、ね、今回紙作画になった話についてお聞きしたいと思います。
何を聞きたいですかね。
제일어떤질문을하시고싶은지뭐다시한번만말씀해주세요。
종이작화라는어떻게보면지금트렌드랑반대방향의작품을이정도로많은프레임과제작비를투입해서제작하시고결심하신이유큰방향에대해서말씀주신다면
いわゆる今の最近のトレンドとは逆反対の、まあ、制作方式を取って作品を描かれたんですけれども、そういう方向を取った理由があるとしたら、
いや、もしすごいものを作りたかったんですよね。
대단한작품을만들고싶었습니다。
もうただそれだけ。
그게일단가장큰。
で、それは僕は成功したと思いました。
성공했다고생각을합니다본인은。
で、なんていうんだろうな。やっぱり映画ってね、まあいろんなことがあるんだけれど、でも忘れないようにしなきゃいけないと思ってたのは、映画って ね、一番何が大事かって言ったら映画を見て楽しいかどうかですよ。でそれはものすごく注意しましたね。その楽しいものを何て言うんだろう、時間とお金をかけて作るって、それがうまくいったのが僕は嬉しかったですね。
영장으로작가감독님이번에혼다다케시를이제함께하셨는데초빙하기위해서많은노력을기울이셨다고도들었어요그에반게리온극장판제작기간과겹쳐서약간쉽지않은선택이었다고도들었는데요데려오신과정을좀설명해주시나요꼭그작가감독이번에혼다다케시가필요했던이유
今回の作画監督として本田武さんを起用されたんですけれども、まあ、その方を起用するまでにすごくやっぱり努力がいったというふうにお聞きしております。当時エヴァンゲリオンの制作期間と重なって非常に大変だったというふうに思いますけれども、今回の君たちにおいて必ずこの本田さんを本田さんと一緒にしなきゃいけなかった、そういうふうに思ったところはありますか。
彼の力を変えたかったんですね、うん、本田武史の、はい、
本田武史が힘을빌리고싶었습니다。
で僕はやらなきゃいけなかったのは、当時彼はね庵野秀明の主催するカラーっていう会社の社員だったんですよ、うん、だから当然僕はね庵野にねそれを相談しなきゃいけなかったんです。だからそれを決めた後ね、実は庵野と二人きりで、話しましたね。本田君を貸してほしいと、
はい、ね、음악에대해서도좀여쭤보면이사시조가맡았고또주제가요네즈켄씨가불러주셨어요어떻게보면고산과의콜라보기도하고요즘에일본가요계에서가장핫한그신인과의작업이기도한데요음악을맡아주신분들의합류에대해서도좀설명주신다면
그래서음악에대해서도좀お聞きしたいなと思います。今回の音楽は、まあ、音楽界アニメ業界の巨匠といえる久石さんと、それから最近ホットな、まあ、若者である米津さんとのコラボにおいていると思いますけれども、この2人が合流されるようになったこの音楽についてのお話を聞かせてください。
やっぱり久石さんしかいないと思ってたんですよね、まあ、ナウシカ以来、まあ、宮崎駿の映画音楽は宮崎がね久石さんがやるっていう、だからこれはね久石さんもそれを望むと思ってましたから、だからもう随分早い段階で久石さんにそれを依頼しました。で彼も承諾してくれたんで嬉しかったですけどね。でまあ主題歌に関してはね、これを米津くんにするっていうのは、まあ僕は運が良かったと思ってますね。というのは僕はひょんなねことで、ひょんなって言っても分かんないな、ある仕事を通して彼と知り合いになるんですよ、友達になる。だけど彼がね主題歌を作るってことに対して宮崎駿がどう思うのか、これがね賭けでしたよね僕にとっては。そしたらなんと宮崎駿がですね、彼の作ったある曲パプリカっていう曲をなんと、ね、歌うことができるぐらいに好きだったっていう幸運が重なったんです。それで久石さんとそれから米津くんっていうこの、ね、コンビが、まあ、音楽においてね、やることができたと、そういうことだと思います。
宮崎駿監督最新作君たちはどう生きるかについての韓国メディア向けの取材の模様、いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。